環境、ゴミ減量地域説明会。ゴミの減量やリサイクルについて市職員による出張説明会を随時開催しています。ゴミの分別、出し方、処理の流れ、ゴミ減量のポイントなどについてお話しします。対象は市内在住、在勤、在学の団体など。説明時間は20分から1時間程度、平日のみになります。お申し込みは電話でお願いします。締め切りは希望日の2週間前です。お申し込みお問い合わせ先は生活環境課ゴミリサイクル係です。カラスに注意。春から夏、繁殖期のカラスは卵やヒナを守ろうと過敏になっているため、巣に近づく人を威嚇、攻撃することがあります。くちばしをカチカチ鳴らしたり、泣きながら頭上を飛び回るカラスは、後方から頭をめがけて襲ってくることがありますので、持ち物などで頭部を守り、速やかに通過しましょう。カラスを含めたすべての野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲することは禁じられています。お問い合わせは生活環境課環境保全係へどうぞ。5月22日は国際生物多様性の日。生物多様性とは、生き物が暮らす環境において、多種多様な生き物がお互いにつながり、影響し合って、個性豊かに生命を育んでいることです。私たちの暮らしは食べ物や衣服、飲み水などいろいろな形で生き物がもたらす恵みに支えられています。この機会に生物多様性について考えてみませんか。詳細は環境省ネイチャーポジティブウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは緑と環境課環境政策係へどうぞ。ご理解ください。農産物栽培の農薬散布。果樹類の栽培は年数回、病害虫対策のために農薬を使用する必要があります。市では農薬の飛散も抑える防薬シャッターの設置促進や、農薬散布を周知する登り旗掲揚の徹底など、周辺環境と共生できる農業を目指しています。お問い合わせは経済課農政係、または JA 東京南稲城支店指導経済課電話 377-6002 番へどうぞ。子育て教育、子育て講座、子どもの褒め方。子どもは自分の行動が誰かに注目されるとその行動を増やそうと考えます。その特徴を踏まえた褒め方を紹介します。子供を褒めて伸ばしたい方、褒め方を学び直したい方におすすめです。対象は市内在住で3歳から小学3年生の保護者。日程です。6月12日金曜日午前10時から11時半。定員は申し込み先着順で4人です。保育を行います。1歳6ヶ月以上の未就園児に限ります。お申し込み、5月18日月曜日午前9時から受け付けます。墨字盤3面に掲載の申し込みフォームの二次元コードから申し込んでください。または問い合わせ先へ電話してください。場所、お申し込み、お問い合わせ先は、子ども家庭支援センター、電話 378-6366 番です。青少年委員を委嘱しました。5月1日付で青少年委員を島田海保氏に委嘱しました。任期は令和9年3月31日までです。青少年委員は青少年健全育成の中心的役割を担っており、各地区の青少年育成地区委員会などからの推薦によって選出されます。お問い合わせは児童青少年課青少年係へどうぞ。意見を募集します。 稲城市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定案。新型インフルエンザなどの対策に関する基本方針などを示す計画の改定を進めています。計画の素案がまとまりましたので意見を募集します。対象は市内在住在勤在学の方、市内に事務所、事業所、土地、建物を有する個人、法人。募集期間は5月15日金曜日から6月1日月曜日です。閲覧場所は市ウェブサイト、総務契約課、市役所1階行政情報コーナー、平尾出張所、若葉台出張所、各文化センター、中央図書館です。お申し込み、市ウェブサイト内回答フォーム、窓口、郵送、メール、あるいはファックスでお願いします。意見はそのまま公表することがあります。口頭での意見は受け付けません。意見に対する回答は行いません。意見の提出先、また問い合わせ先、総務契約課総務係、ファックス 377-4781 番。メールは soumu@city.inagi.lg.jp です。5月30日はゴミゼロの日。毎年5月30日はゴミゼロの日として全国で環境保護の意識を高める活動が行われています。この日は語呂合わせで530。ゴミゼロとされ、ゴミ削減やリサイクル促進を通じて持続可能な社会を目指します。一人一人の小さな取り組みが大きな変化となります。ご自身の生活習慣を見直し、ゴミの分別や使い捨てプラスチックの削減など、身近なところから行動しましょう。お問い合わせは、生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。災害情報、地域情報をお知らせ。稲城市 LINE 公式アカウント。LINE で友達に追加。稲城市 LINE で検索。墨字盤3面には二次元コードが掲載されています。募集します。第2種会計年度任用職員、放課後子ども教室安全管理補佐員。夏休みに放課後子ども教室で勤務する方を募集します。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。対象は子どもの見守りができ、健康で体力のある方。大学生も可能です。勤務期間は7月中旬から8月末、週3日から5日程度。勤務時間は午前8時半から午後6時15分の間で1日4時間から6時間程度。場所は市立小学校内です。定員はおよそ10人。報酬は時給1251円。交通費は別に支給します。申し込み方法です。第2種会計年度任用職員登録台帳兼履歴書を持参または郵送してください。締め切りは6月12日金曜日です。お申し込みお問い合わせ先は、障害学習課社会教育公民館係です。市長コラムナンバー171、令和8年度の人事異動について。本年も年度の切り替えとともに人事異動がありました。特別職等の異動について概要をお伝えします。選挙管理委員会。委員長他の異動がありました。平成8年12月から委員に就任され、平成24年12月から13年余りにわたって委員長を務められた渡辺光恵氏が3月末に退任され、後任には令和6年12月から委員を務められている木所正彦氏が委員長に就任されました。また、渡辺氏の退任に伴い、渋谷真澄氏が委員に就任されました。渡辺氏は大学教授の経歴を発揮され、 数々の突発的な選挙にも冷静かつ女性ならではのきめ細やかな視点で対応され、怠惰なく現場を統括してくださいました。後任の木所氏は郵便局長や稲城市教育委員の経験もあり、今後の活躍に期待します。稲城市消防団、馬場義則団長が任期満了で3月末に退団され、後任には新藤則里副団長が団長に就任し、新たに栗山武氏が副団長に就任しました。馬場氏は昭和55年4月に第6分団に入団し、平成4年4月から分団長に就任され、平成6年3月末に一旦退団しました。平成14年4月には本団に再入団し、副団長を務め、令和2年4月から団長に就任しました。3月末に退団されるまで、通算38年の長きにわたり、消防団の任務を全うし、冷静沈着で時に厳しい姿勢を貫き、おかげで事故なく団活動を指揮していただきました。稲城市消防委員会、長年委員長を務めていただいた上原健二氏が任期満了で退任され、新たに前消防団長である松本幸次郎氏が委員に就任されました。上原氏は昭和60年2月に消防委員に就任し、3月末に退任されるまで委員として41年余り、うち委員長として12年余りにわたり、稲城市消防の在り方についてご意見を賜りました。新たな特別職の設置。今回の異動では新たな特別職として政策官も設置しました。本件については3月開催の令和8年第1回市議会定例会に稲城市特別職の指定等に関する条例を上呈して根拠規定を制度化した上で人事案件を追加議案として上呈し、都市基盤整備政策官に公家康氏を任命することの同意を得ました。市の特別職としては、副市長と教育長があります。これらの職はそれぞれの法律に基づいて設置が必須となっており、副市長は市長の所管する行政全般にわたって補佐し、教育長は教育行政全般も所管します。この度の政策官は市が直面する様々な諸課題のうち今後ますます複雑化し複数部署にまたがって調整事を要する都市基盤整備に関して市長を補佐する特別職に指定することとしました。稲城市では現在南山東部江ノ木戸地区の土地区画整理事業が完了に向かっているとともに新たに若葉台駅東地区、坂浜地区に土地区画整理事業を開始する機運があります。こうした都市基盤整備については、事業自体の進行管理以外に財源や工事内容等に関する国や東京都等との調整、官地に伴う地権者との調整、公共交通機関との調整等多岐にわたる連絡調整が必要となります。昨今の運転手不足に伴うコミュニティバス、路線バスの縮小に対する代替策の検討等も含めて総合的な知見が必要であり、それらに長年の経験も有する公家氏を指定しました。稲城市は日々変化と成長を続ける発展途上の町です。今回の人事異動で退任、転出されたすべての皆さんに対して、これまで市の発展に果たされたご労苦に感謝いたします。都市基盤整備の完成には今後も時間も要しますが、町の骨組みの最終形がようやく見えてきました。新たに就任、転入された皆さんには、さらなる市の発展と完成に向けて、ご尽力を賜りますようお願いします。 稲城市長高橋勝弘。